高岡メッセ。
緊張が高まっています。
国際ニュースはもう先週末からずっとこれです、うん、もう簡単に申し上げれば、イランとイスラエルの間で例のガザ情勢をめぐって、双方が、攻撃をやり返す、やられたらやり返すというようなことが、これからもっと続いていくのではないかという心配を世界がしておりまして、東京もそうですしニューヨークもそうですけれども、昨日も大変株が下がりましたということなんですが、新たにやっぱりみんな次の一手を考えるわけです。イランはもう一応これから攻撃することはないと言いましたけれども、実は打ってある手がありますし、イスラエルはもう報復をやるんだということを言ってます。で、肝心止める役目になるだろうというアメリカはどうするのかということなんですが、どうも長引くと我が国が一番辛い立場になりそうであります。国連でも加盟国がみんな心配をするのはですね、もちろんそれは可能性は極めて僕は低いとは思いますが、イランもイスラエルも事実上の核保有国とみなしているという国が多いから、やはりエスカレートすると大変なことになるというのをできるだけ手前で止めたいということなんですが、今回はやはりイランはですね、闇雲に北攻撃をしたのではなくて非常に計算をしたなということが、実はこの攻撃が一段落してもこれ以上ミサイルは撃たないと、無人機は飛ばさないと言った後にも分かってまいりました。どうも事前にもう一つ保険をかけております。まだこの保険は有効です。映像をご覧いただきます。今回のイランによる攻撃の前に、ホルムズ海峡といいまして、日本に来るタンカーが通るペルシャ湾の入り口です。映っている船はイスラエルが関係をしているコンテナ船、降りてくるのはイランの革命防衛隊というですね、軍隊の一つです。そこの兵士が降りてきて、はい、これで結構ですが、この船は現在イランの港に連行されているというふうに言われております。もちろんイランの目の前の海ですので、本当に、国際法違反をしたかどうかは別として、イランに強制的に連れて行かれたと。ですので、船の人質を今イランはイスラエルから抑えているという解釈になります。で、これ日本の皆さんはこのホルムズ海峡、ここですね、ペルシャ湾、よく中東が揉めると日本のタンカーが影響を受けますよというニュースはご覧になっていると思いますが、今回はコンテナ船なんです。実はコンテナ船の方が今の時代は大変です。で、このイスラエルが関連しているコンテナ船というのは、日本に来るコンテナ船もそうですが、ほぼ全ての産業と我々の暮らしが乗っています。つまり冷凍コンテナとか特別なもの以外はですね、温度管理が必要じゃないものは車の部品から引っ越しの荷物から、それからもうそんな家庭で使うようなお皿のようなものに至るまでコンテナでいっぱいバラバラの荷主さんが一隻の船に乗せてくるということになりますので、イスラエルからしますと一隻ですけれども、ものすごく大きなコンテナ船ですから、暮らしに直結するような人質を取られているということなんですが、さあこのホルムズ海峡です。申し上げましたように、中東で何かあるたびにイランはここを封鎖するという切り札をちらつかせてまいりました。これは新しい話では実はありません。で、ホルムズ海峡アップで見ますと、こちらがペルシャ湾、インドの方につながります。で、北側はもうずっとイランです。で、南側は入り口からオマーン、アラブ首長国連邦、そしてバーレーンと、こういうふうにつながるわけですが、じゃあホルムズというのは何なんだということなんですが、ここに、小さな島ですけど、ホルムズ島という島があって、3000人ぐらいイランの方が住んでます。ですので、イランここ書きましたけど、実際はもっとイラン寄りと言いましょうか、イランが領海は持っているというのがこのホルムズ海峡です。で、通称言われているこの広さ、S の字カーブしてますので、ここが一番狭いわけですが、一番狭いところで30キロ強と言われています。関西でテレビご覧の皆さんですと、大阪から芦屋ぐらいの距離、関東で、YouTube とかご覧になっているとするならば、東京から横浜ぐらいの距離、ですので、晴れた日にはもう十分相手側が見えるということですが、それなりに幅はあるわけですが、問題はですね、ここ通ってくるのは日本に来るようなスーパータンカーがほとんどです。そうすると海っていうのは真ん中がこうなっているわけです。海の底が普通は、そうすると大きな船ほど真ん中を通らなきゃいけない。この大きな船が通れる航路っていうのはどんどん狭くなりまして、実態はですね、30キロ以上僕はここあると言いましたが、真ん中の片側1車線ずつの対面通行になってまして、3キロずつの幅をもうスーパータンカーが通過している、だから我々普通の感覚だと、隣にもう車が向こうから来てすれ違ってるぐらいの感覚の通行量が毎日あるというふうに解釈をしてください。さあ、そこで、このイランが イスラエルの船を一応ここで標準取ってます。でそうするとですね、米国はどうするんだろうということになるわけなんですが、米国はですね、実はこの辺りには前からある船を展開をさせてます。でそれは沿岸警備隊です。ですから軍艦のように見えますが軍艦ではなくて、日本はここが青になりますけれども、白いボディの、まあ、大型の、まあ、日本でいうところの海上保安庁です。ところがアメリカではですね、これなかなか区別が難しいです。で、日本の場合は海上保安庁のトップというのは一応お役人になりますが、アメリカの沿岸警備隊のトップはジェネラル、将軍と呼ばれます。もう肩に星を乗せている軍隊と何ら変わりがないということになりますので、まあ、軍隊ではないんだけれども、うん、中国とよく似てると言ったら、アメリカ政府は怒るかもしれませんが、やっぱりあの軍隊としての機能も十分に持っている船なんです。しかしながらイランから見ると米軍の第一線の空母とかがいるよりはですね、まだ許容範囲で、この船がじゃあ今回はこのイスラエルの船が連れて行かれるのを助けるというか止めたかということになりますと、してない。だからアメリカがやっぱり積極的には関与したくない。で、ここに、まあ、ここを通るタンカーのランキングですね、まあ、昔は日本ももっと上だったと言われてますけども、中国やインドも経済発展しましたので今一応3位です。ただこれ後で出てきますが、ウクライナの侵攻以降変わっております。で、こっちへ戻りますと、実は私日本が一番これ長引くと困りますよと言ったのはですね、結局日本は今でもここ8割ぐらい取ってるんです。そういうことになりますと、船は積み荷に保険かかりますので、保険料が当然危険な場所だということになりますと上がります。ということは日本は原油の船が8割ですけれども、油の価格がもうすでにまた上がり始めておりますので、最終的にはまた物価が上がると。じゃあ今度はですね、その報復をもう一度やるんじゃないかと言われているイスラエルの次の一手をご覧いただきます。でイスラエルはですね、もう戦時内閣という言葉が出ましたが、それはそうです。ガザをめぐって戦闘状態をずっと続けてますので、戦争をやってる最中の国だと我々思った方がいいんですが、もうイスラエルの世論はもうイランの本土を狙わないと辻褄が合わないだろうと、我々は本土をやられたんだと、もう手前でいくら撃墜してくれたと言ったって恐怖感はすごいんだという世論がどうも主を占めているというふうに言われております。ただ問題はですね、今回イランは、無人機をたくさん使いました。これやっぱり今の時代の戦争です。イスラエルは金銭的な面でいきますと、今回は人的な被害はそんなになくても大損をしてます。というのは無人機ってのは、まあ、はっきり言えば安いんです。その安い無人機をイスラエルは他の国よりはよっぽど立派な防空システムがありますが、ミサイルを使って落としてます。そうするとミサイル、イスラエルのミサイルの一発当たりのお値段とイランの無人機は正直申し上げて桁が2つ違います。イランは数百万でしょ、イスラエルの方はもう億単位だと、一機がですね、ミサイルというふうに言われてますので、まずこの自分の国を守るのを立て直さないと、次にやり返されたらもう守るミサイルが1割減ぐらいな状態。それから今度はですね、見ていただくように周りにいっぱい国がいるんです、この2つの国の間には。ということになりますと、イスラエルがイランを直接攻撃をしますと、どこ通ったって第三国の領空を侵犯します。で今回ですね、アラブの国なのにヨルダンが、これアラブの国です、しかしイランから撃ってきたそのミサイルだ無人機だのいくつかを迎撃したと言われてます。イランは怒ってますが、ヨルダンはきちっと声明を出しました。味方をしたんじゃなくて、イスラエルとね、やったのは領空を勝手に侵犯したから、だったらヨルダンはどこの国のものであろうが、アラブの国であろうが認めないということを言ってますので、逆が今度あり得ると、その危険をイスラエルは犯すんだろうかということです。で先ほどのホルムズ会議のところで、私中国とインドは、ワンツーの順位だと言いましたけれども、実はですね、ウクライナがあってから中国とインドは中東の依存がロシア依存に大きく変わりました。ロシアはヨーロッパに売ってたんですが、なかなか買ってくれない。そうすると中国なんかは国境つながってますので、そっちで安く買ってもらってるということがありまして、そういう意味でも我が国が一番、ちょっと困るということになるわけですが、さあ肝心の米国の次の一手でありますけども、米国はやはり大統領選挙の真っ最中なんですね。で日本はですね、まあ、なかなかこのニュース日本ではトップニュースになってませんけれども、実はこういう映像が入ってきました。これサンフランシスコに旅行に行かれたら皆さん行くゴールデンゲートブリッジです。で、これが もう今回の、まあ、この報復をもうとにかくやめろと、うん、そして、ガザでもたくさんの人たちが死んでるじゃないかと、パレスチナを支援する人たちの方がどうも多いようで、この人たちが橋を通れないように封鎖をしてしまいました。これがここだけじゃなくて全米で同時に、現地時間の15日は起きた。これが向こうのトップニュースになってるので、今までだったら共和党政権ですから、トランプさんの時はね、でバイデンさん民主党ですけれども、やっぱりアメリカで大統領になられる方っていうのはユダヤ人は大金持ちが多くて銀行家が多いので、イスラエルを支持するっていうのが、まあ、アメリカの人たちは普通でしたけれども、今ユダヤ以外の人の人口が非常に増えているので、アラブからの移民の方が大変多い州もあります、うん、はい、アメリカの一つの宿命でもあると思うんですが、はい、やっぱりね、そういう意味では今後イスラエルをずっと支持するんだと、いつまで言い続けられるだろうかというところが正念場になりますが、まあ、結果的には我々の国がどうも一番辛くなるということであります。